以上拝読します。詩編63編
Psalms chapter 63。
私の神、私はあなたを切に求めます。水のない問い果てた乾いた地で、私の魂はあなたに変わり、私の御手の力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇でゆえ、私は生きる限りあなたを褒めたたえ、両手を挙げて祈ります。脂肪と髄を振る舞えたかのように、私の魂は満ち足りています。喜びにあふれた唇で、私の口はを思い起こすとき、夜もすがらあなたのことを思い巡らう私の助けでした。三翼の影は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右手は支えてくださいます。私の命を求める者どもは滅び、彼らは剣の力に渡されの餌食となるのです。しかしは神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆怒ります。どういう者の口が封じられるからです。
God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh fades for you. As in a dry and weary land where there is no water. I have seen you in your sanctuary and gazed upon your power and glory. Your unfailing love is better than life itself. How I praise you. I will praise you as long as I live, lifting up my hands to you in prayer. You satisfy me more than the richest feast. I will praise you with songs of joy. I lie awake thinking of you, meditating on you through the night, because you are my helper. I sing for joy in the shadow of your wings. My soul clings to you. Your right hand reaches down and holds me up securely. But as for those who try to destroy my life, they will descend into eternal shadows, deep beneath the earth. They will fall by the sword, and wild dogs will feast on their corpses. But the king will find his joy in the true God. All who make pledges and invoke his name will celebrate, while the mindless prattle of cheaters and deceivers will be silenced.
It seems like it's been a while since I've had the opportunity to actually preach for you. So I'm thankful to be able to share from God's Word, and I want to invite you to open your Bibles and actively participate today in the message. We, meaning Hiro and Megumi, and Kristen and I, are going to celebrate our 10th wedding anniversary in November this year. In that decade of marriage, any time that Kristen and I are not going to be traveling together, like for example when I went to Canada a week and a half before her, or like this last week when we went to Nagano,
でそのまあ10年間の中で、よく、ね、こうクリスティンさんが、こう女優さんと一緒にこう夫婦で一緒に旅をしないとき、例えばこの間、お二人カナダに行ってきたんですけど、ジョエルの方が先に、カナダに行って、後からクリスティンさんがついていった、または先週1週間もジョエルさん実はこう長野に、ほぼ1週間でずっと行っていたんですけど、この間クリスティンさんこっちに残っていた、そうやってこう離れ離れになってしまうときによくこのように言っているんです。
Yeah, so in those times, several days or even a few weeks beforehand, Kristen gets kind of emo, okay? And she like comes to me and she's like, oh, you're going to be leaving me. Oh, I'm going to be alone. Oh, I'm going to be sleeping in the bed by myself.
二人で旅をしないで離れ離れになってしまう日が続く時っていうのもクリスチャンよくね、ああ行っちゃうんだね、また私一人じゃん、一人でベッドで寝なきゃいけないじゃんってもう悲しいんです。
And so usually I laughWhen she does that, and I usually say that she's thinking about it too much or she's、talking about it too soon.
で、あの、よく、あの、ジョエルさんはそれに笑って、いや、ちょっとそれは考えすぎだよって、あ、そういう時もあるじゃんってこういうふうに言うんですけど。
But I am really thankful for that because I know that Kristen is expressing deep love for me and a desire to be with me and the joy that she has when we can be together, and I appreciate that.
でも、まあ、クリスさんはね、それを、クリスティンさんはそれを通して、ジョイさんへの、こう、深い愛を示しているし、一緒にいたいんだっていう、こう、思いを伝えてくれているし、一緒にいることの喜びが本当にあるんだということを伝えてくれていることには、本当に心から感謝しています。
And it got me thinking about the relationship that we have with God as disciples of Jesus and how、we're living out our faithas a family here at Mito Church.
で、まあ、クリスティンそういう思いでね、私のことをそういうふうに思ってくれているんだと考えるときに、私たちの神様との関係についても同じようなことが言えるのかなって、思います。私たちがイエス様の弟子として神様と一緒に生きるとき、私たちのその信仰において、同じことが言えるかと思います。
Several months ago, when we as a pastoral staff began praying for this year and seeking God's voice and guidance, God led us to this psalm, to Psalm 63.
数ヶ月前にですね、この、まあ、私たち、牧会スタッフがその集って、今年度の新しい1年間のこのテーマを祈り求めていたときに、神様は私たちをこの詩篇63篇に導いてくださいました。
Here,In Psalm 63, we find David's deep longing for God.
で、この詩篇63篇の中に私たちはダビデの本当に深い神様への飢え渇き、求めを見ることができます。
Beloved, do we have that same kind of deep love for God? That desire to be with the one who loves us and who saves us?
そのダビデの、ね、深い上渇き、求めを見るときに、果たして私たちは神様に対して同じ上渇きを持っているでしょうか。私たちのことを愛し、そして救ってくださる神様に対してそのような思いを抱いているでしょうか。
What can we learn from Psalm 63 about God? And why David longed for God so much?
この詩篇63篇から私たちは神様がどのようなお方であることを学ぶことができるでしょうか。またどのようにすればなぜダビデは神様をこれほど切に求めていたんでしょうか。
Why is a deeper sense of longing so important in the first place as disciples of Jesus?
なぜ、私たちこのイエス様の弟子にとって神様に対して切に飢え渇き求めることが必要、どれほど重要なんでしょうか。
And how can the Holy Spirit guide our hearts and our lives of faith to have that same kind of desire and deeper longing for God?
私たちもあのダビデと同じように、深い飢え渇きを持つためには、聖霊様は私たちに対してどのように働きかけ、どのように導いてくださるんでしょうか。
So before we use Psalm 63 today to wrestle with these questions, I want us to invite the Holy Spirit to help us in our time of learning.
まあ今日は、そしてまあこれから1年間、こういったね質問に対して私たちこう考え、取り組んで、実際に歩んでいきたいと思うんですけども、その前に、聖霊様に助けを求めて祈りたいと思います。
So let's pray together.
お願いしましょう。
Jesus, whether we've realized it yet or not, we thirst for water.That only you can give.
イエス様、私たちは私たち自身が気づいていてもいなくても、あなただけが与えることのできる水に飢え渇いています。
We recall what you said to the Samaritan woman in John chapter
4. ヨハネの福音書の4章で、イエス様、あなたがサマリアの女性に対して言われたこの言葉を思い起こします。
Verse 14, I offer water.That will become a wellspring within you that gives life throughout eternity.
福音書4章の14節、私が与える水は その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
Holy Spirit, as we receive the word of God today, awaken us to our deeper thirst and to the life-giving, thirst-quenching water that flows from you.
聖霊様、今日私たちが神様あなたの御言葉を受け取るとき、どうぞ私たちの深い渇きを呼び起こし、あなたから流れ出る命を与え、渇きを潤す水を私たちが求めるようになるように、どうぞ助けてください。
Open our hearts, our eyes, and our ears to the transforming power of your word. And give us the courage, the humility, and the conviction to respond openly and honestly to you.
あなたの御言葉に秘められている人を作り変えることのできる力に、私たちの心と目と耳を開かせてください。そしてあなたに対して素直で正直に応答していくことができるよう、私たちに勇気と減り下りと、そして確信を与えてください。
In the name of Jesus we pray.
イエス様の皆でお祈りします。
Amen. In 2 Samuel, the Old Testament, 2 Samuel chapter 15, along with his followers, King David flees for his life from Jerusalem into the wilderness of Judah.
サムエル記第2の15章でダビデはその従者たち、大体に従う者たちと共にエルサレムからユダのアラノにこう逃げていました。
David's son, the prince Absalom, desires both power and his father's throne.
ダビデ王の息子のアブサロムが、まあ、父 の, その王座を求めていたんです。
He amasses support from the Israelites, forms his own army, and plans a rebellion to kill his own father, the king.
このアブサロムはイスラエルの民からの支援を集めて自分の軍隊を編成して、実の父である王、ね、ダビデを殺すために反乱を計画しています。
And David, facing an imminent threat, orders his entourage of people to leave Jerusalem, to go into the desert to avoid that bloodshed. And the people in Jerusalem weep as they watch their king and his people leave.
ダビデ王は差し迫った脅威に直面するわけなんですけども、まあ、血が流されることを避けるために側近たちにエルサレムを出てアラノに逃れるようにと命じます。イスラエルの民はダビデと側近たちが去っていくのを見て嘆き悲しんでいました。
And while in the wilderness, David pens several psalms that give words to his struggle and his grief, forming prayers that shows in what, or perhaps better, in whom he finds strength in that time.
そんな中、ダビデはこのアラノで逃げていたアラノでいくつもの詩篇を読みます。そして彼の葛藤と悲しみを言葉に表しました。それらはダビデや神の民が何に、いや誰に力を見出すのかということを示す祈りとなっています。
I lie awake thinking of you, meditating on you through the night. Because you are my helper, I sing for joy in the shadow of your wings. My soul clings to you. Your right hand reaches down and holds me up.
Verses 6 through 8. 63節から8節にこのようにあります。床の上であなたを思い起こすとき、よもすがらあなたのことを思い巡らすときに、まことにあなたは私の助けでした。三つ葉の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。
And in that same prayer, David asks the Lord his God to pray, to nullify the counsel of those who have sided with his son Absalom.
ダビデはこの祈りの中で、同じ祈りの中で、アブサロムに味方する者たちの助言を無にする、ね、力をなくすようにしてくださるように神様に祈りを求めました。
In verses 9, 10, and 11, but as for those who try to destroy my life, they will descend into eternal shadows deep beneath the earth. They will fall by the sword, and wild dogs will feed on their corpses. The mindless prattle and deceivers will be silenced.
19節から10節と11節、私の命を求める者どもは滅び、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるのです。偽りを言う者の口が封じられるからです。
We feel uncomfortable when we read these words.
これを読むとちょっとこう怖い、怖さを感じるかもしれません。
And as you can see, David does not hold back his grief and his anger.
ここに見られるのが、ダビデは自分の悲しみ、また自分の怒りを自分の中に押しとどめることはしなかったということです。
David isn't interested in praying pretty words that try to make him look good or try to impress God. These words of his are raw and they are very honest.
ダビデはなんかこう、いい子の祈り、きれいな祈りをすることには興味がありませんでした。その祈りを祈って自分をよく見せたり、神様によく思われたい、そんな祈りを祈るものではなくて、ここで祈っている言葉はまさにリアルで正直な言葉だった。
And yet, David is also filled with a father's love for his son, despite Absalom's actions. And he refuses to be present in the battle because he's reluctant to see any harm come to his beloved son.
と同時に、ダビデは実の息子アブサロムに対して、まあ、父親ならではの愛を示していました。なので、このアブサロムがと戦うことになって、アブサロムが傷つくことをもう望んではいなかったんです。
And in the midst of all of this distress and this isolation that he's experiencing, that he's facing, David surely also faced physical hunger and thirst in the wilderness.
そんな苦難とそして孤独の中で、ダビデはあるので確かに肉体的な飢えと渇きを味わっていました。
But he internalizes it and he uses that to express a deeper spiritual thirst that he has for God.
しかしダビデはその自分の肉体的な飢え渇きを神様に対するより深い霊的な渇きを表現するためにここで用いていくんです。
My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there's no water. You satisfy me more than the richest feast. I will praise you with songs of praise. The king will find his joy in the true God. All who make pledges and invoke his name, God's name, will celebrate.
水のない衰え果てた乾いた地で、私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたをあえぎ求めます。脂肪と髄を振る舞われたかのように、私の魂は満ち足りています。喜びにあふれた唇で、私の口はあなたを賛美します。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。
So knowing what David is facing as he writes and as he prays this psalm,
ダビデがこの詩篇を書き、また祈っている時に直面していたことは、
risk to his life and the life of his followers,
自分自身とまた自分に従う側近の者たちの命が危険にさらされることであり、
rebellion and betrayal by his own son,
また自分の息子による反逆と裏切りであり、
instability and division in his kingdom that has been entrusted to him by God.
神様から託された王国が不安定な状態になり、分裂の危機に瀕していたことであり、
and even the harshness of a desert existence as they prepare for battle.
さらに戦いに備える中で味わった荒野の過酷さといったものでありました。
Let's consider where David was emotionally and how he facedThat situation spiritually.
ダビデが感情的にどのような状態であり、また霊的にどのようにこの状況に直面していたのかを考えてみたいと思います。
And how might we all be impacted by David's expression of who God is and how great God is, knowing that background, knowing his situation as he writes these words?
ダビデはこの時に次の言葉を書き記しているんですけども、これはそれらの言葉を通して、神が 何者であるのか、そして自分のいる状況を知っている神が、その神がどれほど偉大な偉大であるのかということを表現していました。私たちはこれらのダビデの表現からどのような影響を受けるんですか、どのようなことを学ぶことができるでしょうか。
Oh God, you are my God. Earnestly I seek you. I have seen you in the sanctuary and gazed upon your power and glory. Your unfailing love is better than life itself. How I praise you. I will praise you as long as I live.Lifting up my hands to you in prayer.
神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖所であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それ私は生きる限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を挙げて祈ります。
Oftentimes we struggle with our belief, with our trust in, and with our love and desire for God when we are in the midst of pain, distress, and isolation.
私たちはよく痛みとか苦難、苦しみ、また孤独の中にあるときには神様を信じることだったり、神様を信頼すること、そして神様への愛とか神様を求める心において、それがうまくいかないことにこう葛藤します。
But amidst his physical and emotional hardships, David also has a profound spiritual thirst for God.
しかし、肉体的また精神的にひどい苦痛、ひどい苦難の中にあっても、なおダビデは神様への深い霊的な渇きを持っていました。
And Psalm 63 demonstrates David's deep longing for God's presence and his guidance.
この詩編63ではそんなダビデの神様への、また神様の導きへの深い渇き、求めを表しています。
David longs for God's love.
ダビデは神様の愛を深く絶望していました。
He seeks refuge and strength in God's presence.
神様の存在の中に助けを、また力を求めていました。
And David praises God's power and glory.
神様の力と栄光を賛美していました。
Now some of us here might think, I can't do that. I can't be like David.When I'm in pain, when I'm distressed or isolated, I get angry with God and feel like I can't talk to Him.
でももしかしたら私たち、それを聞くとね、私たちは、いや、自分にはそれはできない。ダビデはすごいけど、自分はそうなんじゃない。痛みとか苦しみとか辛い時っていうのは、私も本当に怒ってしまう。神様に対して怒ってしまうし、神様に対してそんな祈りはできないんだ。
Or some of us might say, my faith isn't strong enough, and my relationship with God isn't mature enough to respond like David does here.
え、または、いや、私の信仰はそんな強くないんだ。え、私の関係、神様との関係はそんなまだ未熟なんだというふうに言ってしまうかもしれません。
And some of us here definitely are hesitant and shy to admit anything at all.
または、そういった自分自身のこうが深いところで何を思っているかにもこうあまりこう関心が持てずに、そのままなあなあになってしまうこともあるかもしれない。
But I think most of us here today are aware of a time, probably sometime in the past, when we had a greater thirst for God's presence and a deeper awareness of His intimate love.And yet we struggle with feeling distant, distracted, indifferent, or stale right now.
ただ私たちの多くはかつて一度はその神様を本当に心から求めるという経験をしたことがあると思います。神様の愛を本当に神様の愛に本当に植え替えた経験があるかと思います。苦しみの中、痛みの中、辛さの中にあってもそれを持っていた、それを求めたという経験が必ずあるかと。
And beloved, this is exactly the reason why we need Psalm 63.
なので私たちにはこの詩編の63編がとても重要なんです。
God, through David, gives us the words to pray when we don't have the words.
神様はこの詩編63編を私たちに与えてくださっているのは私たちが神様を求める時の祈りの言葉がない、自分の中にはないという時にそのためにこの御言葉を与えてくださっている。
And God helps us to see that cycle that we get into and the response that we usually have is not the only way.
いつもやっているこうリズム、または習慣、その中にしか答えがないと私たちは思ってしまう。だから自分にはできないと思ってしまうけど、そこ以外に答えはあるんだよ、道はあるんだよということを示してください。
Because God lovingly and faithfully continues to reach out to us.Using that distress and isolation to awaken a longing deep within us.
神様は愛を持って変わらず私たちと共に歩んでください。私たちを導いておられます。どんな時でも。なのでこの痛み、苦しみ、孤独、そういった時にはそれらを通して私たちの中にある深い渇きを呼び起こしてくださっている。
So right now I want you to pause for a moment and I want you to think of a time in your life, whether it's right now or in the past, that has caused you to feel pain, grief, or distress. Something that you perceive that has made your heart and your faith dry, cold, or stale.
ちょっとここで一旦立ち止まって今現在またはこれまで過去に皆さんに苦痛や悲しみ苦悩を与えてきたもの与えているものまたは皆さんの心や信仰を干上がらせ冷え切らせそして古びたものにしていると感じるものをちょっと思い浮かべてみてください。
Take a moment if you need to close your eyes even think about that.
ちょっとこう時間を取って考えてみたいと思います。もしよろしければ目をつぶってね思い起こしてみてください。
When you think about that, consider the words that you have prayed in that moment, or what words you would use to pray.
で、そういったことをちょっと思い起こす中で、じゃあその状況にいたときに自分はどんな祈りをしただろうか、その祈りの言葉を思い起こしてみてください。
Open your eyes. One practical action.Is to write those words down today or sometime this week, and then compare it with David's words in Psalm 63.
でもっとね、今日または今週どこかでも時間を取って、そういった自分過去、また今自分を苦しめているものに変えているものは何なのか、そしてその状況にあって自分はどんな祈りをしてきたか、またどんな祈りをするかということを思い起こしてみてください。そして自分の祈りの言葉とこの詩編63編のダビデの祈りの言葉を比べてみてほしい。
Hero and I shared last month at our annual community gathering the vision that God has put on the hearts of our church leadership this year.
4月の信徒総会の中で、紹介させていただいたんですけども、神様がね、私たちこの今年度のこの教会のテーマとして、この63編に導いてくださったことを紹介しました。
And beginning with Psalm 63, we're going to set this aside as a year for prayer and for worship.
で、この詩編63編をはじめとして、私たちはこれからの1年間を祈りと礼拝に捧げていきたいと思います。
No matter what the condition of our hearts and our faith is right now, as a whole group, as a church family, we are going to aim to have a deeper longing for God.
今私たちが、今皆さんお一人お一人がどのような状況にあっても、どのような状態であっても、この1年間を通して私たちがより深い神様への、それぞれがより深い、今いるところからより深い上書きを持てることを求めていきたい。
Every month we're going to pray a part of Psalm 63 repeatedly, just as we've done this month in the call to worship.
もし、もしかしたらお気づきの方もおられるかと思うんですけども、今月5月1ヶ月間を通してこの詩編63編の一部を毎週祈ってきました。これをまた別の箇所を来月、その別の箇所を、ま、その次の1ヶ月ごとにいろんな箇所をこの詩編の63編をもとに祈っていきたいと。
Every monthThe first of the month when we have our extended communion, we're going to base it on a verse or part of a verse from this psalm, from Psalm 63.
毎月初めの最初の日曜日には特別聖餐の時を持ちますが、この1年間かけてこの詩編63編をもとに特別聖餐の時を持っていきたいと思います。
And through this psalm and some of the other psalms,We want the Holy Spirit to strengthen our desire to be with the one who loves us and who saves us.
そういったことを通して、そういった霊的な歩みを通して、私たちは聖霊様が私たちの中に働いてくださって、私たちを愛し、救ってくださるお方、神様により深い関係を持っていくことができるように、祈っていきたいと思います。
So we're going to take a whole year to discover how the Holy Spirit can guide our hearts and lives of faith to have that desire, that unquenchable desire for God.
なのでこれからの1年間をかけて、私たちが神様に渇き切に求めるために、聖霊様がどのように私たちを導き、どんな旅を歩ませてくださるのかを見ていきたいと思います。
And beloved, more important than just learning about it,Our aim this year is for every one of us to experience it.
この渇き、主を渇き、主に切に求めるということをただ学ぶだけではなくて、何よりもその渇き、その求めを私たちが一人一人が実際に味わっていきたい、経験していきたい。
Whether we're filled with joy or we're in the midst of pain,
なので皆さんが今喜びに満ち溢れていたとしても、また痛み苦しみの中にあったとしても、
And perhaps even more so when we're struggling,
特に葛藤の中にある時にはなお、
May we learn how to praise God and speak of His power and glory.
それでも私たちは神様を賛美して、そして神様の力と栄光を語っていく、そのことを学んでいきたいと思います。
So that we can truly say, Oh God, you are my God.
その時には私たちは心から神を、あなたは私の神ということだ。
Earnestly, I seek you.
あなたを切に求めます。
My soul thirsts for you.
私の魂はあなたに渇きます。それでいうことができる。
In the end, may we also be wholeheartedly convinced and convicted to say this to God as disciples of Jesus.
この1年間の歩みを、ね、通して私たちが最終的にもう心から確信を持ってこれらのこと、これらの祈りを祈ることができるようになることを目指していきたいと思います。
Your unfailing love is better.
あなたの恵みは命にも勝る。この言葉も言うことができるか。
Let's pray. We want to thirst for you, God.
神様、私たちはあなたへの渇きを起こしています。
And even when we don't want to, we want to want that desire and that deep longing.
あなたに乾くこと、あなたを求めることを求めたいと思えない時でも、それを求めたいと思えるようにしてください。
So we come to you now as a church family gathered.
今このようにして教会家族が共に集う中で、
When we commit to earnestly seek you.
私たちは共にあなたを、これからの1年間を通してあなたを切に求めていきます。
Holy Spirit, we confess our belief in the power of God's Word.
聖霊様、私たちがあなたの力、あなたの御言葉の力を明かしし、告白していくことができるように助けてください。
We pray the Psalms, expecting that you will change our hearts and our lives.
この詩編が私たちの心、私たちの人生を、生き方を変えてくださることを期待しています。
And that you will help us discover that our hope and our strength is in you.
そして私たちの希望、私たちの力はあなたにこそあるんだということを見出していくことができるように助けてください。
So that we may praise you for as long as we live.
命生きている限りあなたを褒めたたえます。
And declare your power and glory.
あなたの力と栄光を語り継ぎます。
Your love truly is better than life.
あなたの恵みは命にも勝るからです。
We give thanks that you are our God.
あなたが私たちの神様でいてくださってありがとうございます。
And that you choose to dwell with us and be in relationship with us.
そのあなたが私たちと共に住まい、また私たちと関係を持ちたいとあなたが望んでくださることに感謝します。
So we lift our hands and our lives in surrender and in honor for who you are and what you do.
なので私たち手を挙げて、全てを捧げて、あなたが、されること、あなたがどのようなお方であられるのか、またあなたが何をしてくださるのか、そのことを褒めたたえていきたいと思います。
In Christ we pray.
イエス様は皆によってお祈りします。
アーメン。